前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、10月前半、爽やかな季節になりました。今日のゲストです。本日は、那覇市民協議会副代表の嘉数学さんをお招きしています。嘉数さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。那市民協議会副代表の嘉数と言います。結構こういうラジオでの放送なんて、まあ一般市民はなかなか参加する機会ないんで。
いや、そんなことないです、ね、
はい、ちょいちょいとうろたえてます。よろしくです。
嘉数さん、なんかいつもより声が小さいですね。
当たり前じゃないですか。僕どんなに注意くらってるから。僕職場でも注意くらってるんですよ。
いや、本当に、ね、非常に通るいい声でね、どっちがプロかというぐらい、ね、
3回でちょっと同僚と話したら、1回の方からうるさいって言われてた。
嘉数さんがいたら本当すぐわかる。
そう、
嘉数さん来てるな。
これ自分の中では損してると思ってるけど、もしかして結構、
いやこれは得してますよね。
結構売り、
ね、
得してるの、
ね、スタッフさんもうなずいてますけど大きく、はいはいはい、では今日は嘉数さんをお招きして、嘉数さんの実は知り合った現場というのが自治の現場、ね、共同の現場ということで、うん、そのあたりのお話、そして、現在第5次那覇市総合計画、今このラジオでも再三お伝えしています那覇市の、最上位計画、一番上の計画で10年間のこれからの那覇市を決める大切な計画です。その細かな基本計画の、パブリックコメント、市民意見の募集をしているということで、そのお知らせを兼ねて、20分間お送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、嘉数さん、まあ、自治や共同という言葉を今出しましたけども、まずはその那覇市民協議会について教えてください。
那覇市民協議会は共同という言葉そのものがなんかみんなには知れ渡ってないんで、ちょっと表現難しいんですけど、まちづくりを行政だけではなくて市民も加わるっていう、はい、ちょっと簡単に言えばそういう取り組みのことを、協働っていうんですけど、その共同に市民が加わらないことには、それは、仏って魂入れずじゃないんだけど、やはり市民の方から積極的に参加するべきだなっていうのを共有したメンバーが集まって、那覇市民協議会というものを立ち上げました。で、どういうわけだか、声が大きいのか原因か知らないんですけど、副代表っていうことまで、なんか仰せつかって、はい。
なるほど。ね、声が大きいのも原因だと思いますけども、
否定しないのか
い。その市民協議会、いつ頃できて、どういった活動をしてきたんでしょう。
ですね、2008年、はい、一応、書類上は那覇の日、7月8日にできたっていうことなんですけど、はい、実はその年に、これは、なんだっけ。那覇町講座とかいう、
はいはい、いろいろありましたね。
那覇市が主催する、勉強会みたいな、市民を交えた勉強会っていう、その1年目に、参加した、受講した、はい、市民の中から、で、次年度は、その那覇町実践講座っていう、その講座に、バージョンアップして、はい、市民の方からその企画に加わるような、そういう形で、ゆくゆく、その時は、共同のルールを作るっていうことで、はい、実践講座を、作ろうという時に、じゃあもう市民の方からその企画に加わるようなメンバーが欲しいということで、集まったメンバー、有志のメンバーが当初の目標はだからその共同ルールを作るため、で、那覇の、アピールするいい機会ということで、書類上は繰り返すけど7月8日に立ち上げたということになってます。
はい、ということで、市民の側から、那覇市をこれから作ろうという有志が、集まった形になるわけですね。その共同のルール、先ほどから共同っていう意味はちょっと自治とイコールでもないしという、市民の皆さんも確かになかなかご存じない方も多い、共同っていう意味は嘉数さんの解釈で結構です。それとその共同のルール作り、なんで必要なのか、でどういったものができたのか教えてもらえますか。
まずですね、共同っていう、そもそも一番この、 共同ルール作るときに、はい、一番実はあの、まあ、難関っていうか本当に難産だったんだけど、うん、みんなで苦労したのはこの共同をどうやってそのイメージするか、
はい、
みんなの共通認識としてその共同っていうのが、まあ、広まるかどうか、
はい、
全国的にも多分これはどこの自治体に行っても難しいテーマだと思うんですよ、うん、ただ僕らの中でやはり言葉にしないことには共同を広めようにも広められない、
うん、
でとりあえずはだから、みんながその力持ち寄って、
はい、
で行政職員だけが主導して作り上げるような街づくりではなくてやはりあの街づくりの主役は市民なん で、
はい、
で市民が参加する形で、
うん、
まあ、もちろん行政職員との協力なければそれもちょっとうまくスムーズに進まないということなんで、はい、その連携することそのを、まあ、イメージとして共同というものを今広めていく中あ途中ですね、
はい、
まだまだ広まってないんで、
うん、
まあ、なるほど、うん、さっきも言いましたけど自治との違いは何なのとか自治会とはどうなるのとかっていうのは実は細かく言えばものすごいこのすり合わせも必要なんで、
そうですよね、オーバーラップしてくるところもありますし、
ありますし、
あの、まあね、今おっしゃったように加賀さんのイメージは共同のイメージというのは力を持ち寄ってその那覇市を作るということだったと思うんです。で、あの那覇市の共同の場合、協力の協に働くって書くんですよね。で全国的に見ると必ずしもこの感じじゃなかったりするんですよね。共同っていくと共同通信の共同もありますし、ね、
共に働くが、うん、まあ、いろいろね、結構
共に働くもあります
し、ね、みんなにあの問われるのは共に働くってことみたいな、あの共同って言われます ね。
で自治体によってもその定義付けといいますか共同とは何ぞやっていうのが、うん、若干違ってきたり、うん、またあの議会質問で行政に投げかけてもその、まあ、市民と行政とのパートナーシップみたいな、うん、まあ、対等の関係でみたいな、ね、うん、話が出てくるのでこの辺の整理をしようということで多分ルール作りをしようということ、
そうですね、はい、
私もね実はちょっとその市民として、このルール作りの時に関わりましたけども、いろいろ二転三転して検証という名前になったり踊ったりして、その集大成が一つの冊子になりましたよね。
あ、はいはい、ね、お助け本ですね、
うん、はい、ということで、今でもあの議会でのやり取りでもね結構この話出てくるんですけども、
まちづくりお助け本の話、
うん、そうとか、あの那覇市の共同とは何ぞやという、はいはいはい、市民とのルールづくりということでね出てくるので、まあ、ホームページなかなかちょっとさっき探したんですけど見つからないんですが、那覇市の なんかねホームページの森みたいになってるんでね、
はいはい、
ちょっと探し、まだ探せてないんですけども
迷ったんですね、
はい、どっかにあると思いますが、ちょっと私も、探して、お知らせできたらと、フェイスブックでね放送の頃には思います、はい、そういった形で関わってきました、まあ、結構な、長くて、共同大使という共同大使でもありますよね、
はい、そうです、
うん、そういった共同を担う市民としては何名か顔役みたいなのがいるんですが、そのうちのお一人だと思いますけども、これ基本的なことを聞きます。加賀さん、こういった共同に関わるきっかけっていうのは何かあったんですか？
きっかけっていうのは実は、僕別の勉強会にも所属してまして、うん、今ちょっと外れたんですけど、その中で自治の方を勉強してまして、
はい、
で自治ってやっぱりどうしても自治会とか、
はい、
まあ、代表的なもので言えばそうだと思うんですけど、うん、そういった観点から、いやその一般市民が、
はい、
その自治会以外にもいろんな形でその町区に参加するような、うん、そういう事例とかいうものをその分科会でいろいろ勉強しているうちに、
うん、
そういう実例だけではなくて、あ、本当に何だろう、その自治の現場にちょっと、見てみたい、それをまあ、論理的言ったらおかしいんですけど座学も含めていろんなことから確かめてみたいっていうのがあって、うん、ちょうどその時に今僕は副代表ですけど、今代表やってます野輪さん、
はい、番組持ってらっしゃいますね、こちらの放送局でね、はい、
の方からも、ちょっと紹介っていうか、こんな講座があるよってことで、その当時那覇市が主催していた那覇町講座っていう、
はい、
その、まあ、共同に関する、うん、まあ、勉強会みたいなものにちょっと興味を持って参加したのが始まりです ね。
じゃあそもそも自治の研究会があったということなんですけど、そうそうそうそう、これは学生の頃からそういった方向に興味が、まあ、要は子供の頃からあったんですか？
あ、というか一度僕京都の方に、はい、まあ、ちょっと話せば長くなるんだけど、井戸掘り、ね、はい、アフリカとかその砂漠に井戸掘って、はい、その水が出たら涙が出ると感動するぞっていうのは当時の役員っていうか専務に言われて、その井戸掘りの会社に行ったんですよ。で8年間ほど京都にいて、はい、あ、もちろん 京都のアパートに暮らしていたけど、うん、仕事はもう全国、
はい、
四国行ったりとか島根県回ったりとか、で移動してて、で全国いろんなところ回ってやっぱり郷土っていうか郷土食、
はい、
今で言えばテレビ番組の県民ショーみたいなものを僕は実際肌で感じてきたんですよ、うん、だから地方地方でその地域地域の方々が自分の地域のその文化に誇りを持って歌だったり伝統芸能だったり、神楽ってご存知ですよね、
はいはい、
あれも僕実際見たことがあって、で木杉っていう木の次って書く町で、
はい、
その
何県ですか、
これ島根県だったと思うんですけど、はい、でそこの祭りでだからもう6時間とか7時間とかこの神楽ってやるんですよ、祭りのあれで櫓の舞台作って、
はい、
一番びっくりしたのはそのね一晩中やってるから、うん、これ神楽ってすごいですよねって言ったら現地の人がいや本気でやったら3日3晩かかるとか言って嘘みたいな、でそういうお聞きとしてこう語るようなその現地の人分って、あ、うん、沖縄は例えばエーサーですとか那覇だったら那覇の大綱引きとか、うん、そうやって自信っていうか、まあ、自慢っていうのかな、なんか喜んで語るように、地域それぞれにそう地元の自慢を語る、うん、そういったものを実際体感して、それでも沖縄に帰ってきたんですよ、
はい、
その時に何だろう、ものすごい沖縄この那市とか、はい、その地域とか、
うん、
そういう地域食のものを逆に本土で経験したからこそちょっと もっと見てみたい、ね、
はい、
というものがあって、で一応それがきっかけで、まあ、先のその自治の勉強会みたいな研究会の ところに所属して、はい、でそれから、まあ、ますますっていうか、やっぱり奥が深いじゃないですか自治って、
はい、
で勉強しだしたらねのめり込んじゃってもっと学びたいとかいろいろね、学ぶってなんか疑似体験っていうのかな、
うん、
それがなんか面白くてどんどんのめり込んでるのが、まあ、率直なところですね。
なるほどね。じゃあ現在進行形で、
そう現在進行形で、
はい、それでまあ自治共同といろいろな、ね、取り組みをされてきていますけども、その振り返ってみて全国でいろいろな地域自慢とかですね、うん、地域の誇りということだと思うんですけども、うん、地域食というのをご覧になってきて帰ってきてこういった取り組みをして現在、その当地と比べてですね、那覇、そして沖縄、地域自慢そして地域食生かせてるというふうに思いますか。
地域食、
高津さんが思い描いたような沖縄に帰ってきて関心持ったような、
すみません、ちょっと個人的な意見もあるって話させてもらっていいですか。
個人的な意見を聞いてる
実はなんだろう、はい、人ってほら好きになった相手がいたら行動したくなるものじゃない、例えばさっき神楽って話しましたけど、うん、この島根県に行けば中学生とかが神楽踊ったりするわけ、うん、で例えばエイサーね、多分小座とか行ったら中学生とか高校生が多分エイサーの授業で習ったりすると思うんだけど、うん、やっぱり好きとかなんとかだったら普通行動に出ますよね、
はい、
これ僕の目から見たそのウチナーチュというか、まあ、ナーファンチュというか、うん、例えば沖縄の海が好きとか、
はい、
沖縄のね例えばナーファンチュだったらナーが好きとか言いながら、はい、海岸行ったらみんなゴミだらけだし、町づくりに参加する人はなんか結構いないし、
うん、
好きっていうことと行動することがこんなに離れてていいのかなっていうものすごい疑問があったんですよ。
なるほど。
僕独身であんまりこんなことを力説するとお前なんて言われるんだけど好きなのに何も行動しないって歯がゆくない、
うんうん、
目の前に好きな海岸があって、うん、その好きな海岸が汚れてるのに何もしないって歯がゆくない、
うん、
と思うんですよ、
はい、
マジで歯がゆい気持ちを素直に出すのはダメなのかなとか、
うん、
だってそうじゃない、自分が例えばこの那覇が好きとか、
はい、
町が好きとか言いながらどんどん汚れていくのに見て見ぬふりっていうのは本当に好きと言えるのかなみたいな、
うん、
好きなことを行動にすることにもしハードルがあるんだったら覗きたいなとか、
うん、
そういう思いがちょっとあって、だってそういうプラスのエネルギーがないと続かないじゃないですか、
うん、
基本的にはねこういうことを僕の中では確認して街づくりに関わってるつもりだけど、ただね一応それを毎日何か俺愛してるからみたいなことを言うとなんかね沖縄、沖縄じゃねえ、例えば男女関係もそうだけど毎日愛してるって言ったら照れるじゃないだからこの好きで、まあ、好きで、まあ、うっとうしいと思う人もいるかもしれないし、だから好きでやってるってことは、だから表現として、だからいつも笑いながらやってたりするんだけど、それと、かかずさんって、いつも笑ってるイメージあるよね、みたいに言われて、 や俺漫才師ではないんだけど僕に笑いを求めるなみたいな。
かかずさんが笑ってるっていうのは、まあ、あの周りにまた笑顔をね、そうそう、与えるという両面持って非常にまあ熱い思いをね伺いまして心打たれたところで愛情表現大事ですね、はいはい、あのやはり鬱陶しいなと思っても嬉しいと思いますよ。だから那覇もね、あの波の上ビーチもね、愛情表現で行動を起こしてもらえれば嬉しいかなと思いますけども、そういった思いで、まあ、自治そして那覇市、うん、これから那覇市づくりに関わってきたかかずさんでありますが、そのうちの一つがやっぱり第5次総合計画、無理、はい、無理くりっぽいですけども、はい、いやでもこれもね
大丈夫です、ついていきますよ。
一つのね、自治共同の現れといいますかね、はい、その計画ですから、やっぱりこの計画にも関わらずにいられない、うん、といったところだと思いますけども、
はいはい、全くその通りで、
ね、はいはい、でその第5次、那覇市総合基本総合計画、今回は基本計画の草案なんですが、あのちょっとおさらいしますと、そのこれを行政が作る前に、その共同大学院 共同大使の、皆さんが、はい、あ中心かな、はい、そこで市民提案を作りましたね。その時かかずさんもいましたね、はいはい、それをもとにその総合計画を作っていて、議会もそれに責任を負っていくんですけども、うん、まず基本構想、ちょっと理念的な部分の審査が終わりました、うん、で今はそれからもうちょっと具体的にこういった那覇市を目指しましょうねというところ、うん、基本計画でその中には目指そうちという、数値目標みたいのも出てきています、うん、これあの全てですね、ホームページ、那覇市のホームページトップページを開けますと、右側向かって右側にバナーがあります。第5総合、そこの中に詳細書いてありますので、関心のある方ご覧いただきながらと思うんですが、まあ、この情報交換会共有会というのを基本構想、そして、基本計画の時もね、この間何人かでやりましたけども、うん、あのいかがでしょう、あの市民の皆さんでその元々の案を作って、その後基本構想、うん、これもパブリックコメント、市民意見の募集がありましたけども、で議会からも市長へ、提言をしました、うん、で今基本計画とご覧になっていていかがですか。
まあ、ご覧になって、もちろんあの、うん、この市民の方でこう計画、はい、1年近く勉強して計画を作るのも大変だったんですよ、うん、ただ
ですよ、ね、
実際出すときにこれがどのぐらい姿勢っていうか、あの、うん、那覇市の行政職員がこれを生かすのか気にもなってたんですけど、うん、がこうやって、議会とかで審査を図られる中で当然修正とかいろいろあるじゃないですか、はい、その中で市民案を結構大切に扱ってくれたっていうのが、うん、なんか新鮮っていうか、まあ、変な言い方かもしれないですけど、新鮮な驚きだったんですよ。どういうことかっていうと、はい、行政職員が市民案を大切にするっていうことは、実は行政職員が市民と向き合ってるのと一緒なんですよ。で、市民とこれだけ真剣に真正面から向き合うっていうのは多分、はい、僕にとってもよかったんだけど、この先行政職員さんにとってもこの那覇市、ね、市政運営に関わる中では絶対プラスになるなと思ってたんで、
うん、
この動きが続けばいいなって本当に思いました。
そうですね、あの議会の審査もそうなんですが、行政の側も審議会、うん、要は専門家の方々とかですね、はいはい、まあ、市民の方も入ってますよね、その皆さんで、これをまあ、審査といいますかね、それでその、答申をもらって、また計画を立てていくわけなんですが、折に触れて私傍聴もしているんですけども、あの市民案っていうのを大事にやっていきたいというお話がありました、うん、まあ、しかしながらですね、まあ、議会からもいろいろ提言をして、まあ、最終的にはですよ、このあと12月定例会に議案として出てくる、うん、そこまではまだ何も決まったわけではないし、最終的に議会が修正かけるという可能性もあるわけなんです、うん、なので市民の皆さんの意見ももっと議会も取り入れながらやっていきたいと私は思っているんですが、具体的にね、かかずさん、先ほどから話のある自治の分野、これも基本計画の分野の中でその自治の項目が最初に来てますけども、はい、この辺のまあ目標値も含めてですね、書かれていることをご覧になってどういうふうに感じられますか。何か特別なこの間見たときにありましたっけ。
あ、目標値っていうか、ちょっとこれ見てびっくりしたのは、
雑白でいいですよ。
あ、見てびっくりしたのは、実は指標っていうのは、ほら、市民が考えないじゃないですか。うん、
はい。
この指標っていうのが、あ、難しいなと思ったんですよ。うん、例えば、実際計画やるだけではなくて、振り返ったりとか、はい、次の計画に生かしたりとかって、こう、いろいろパターンがあると思うんだけど、その時に指標を見て、あ、うん、うまく進捗状況あったとか、成果を上げてるなとかっていう、この指標って大事じゃないですか。さすがに市民案の中では指標までは考えなかったんですけど、うん、これはまた、まあ、びっくりしたっていうか、あ、やっぱ指標作りは難しいなっていう思いはありました。
確かに評価って難しいですよね。
難しいと思いました。口で例えば批判できる、するだけならいくらでも批判できるんだけど、例えば街づくりとか、その、まあ、まあ僕みたいな例外かもしれないけど、市民がどれだけ気持ちを入れるかっていうのも入るんだけど、はい、そういう気持ちだとか市民の熱の入れ方みたいなものはどうしても数値化するのが難しいですよね、
はい、
数字だとか。でも評価って数字化、あるいは数値にしないことには目に見えないっていうところもあって、はい、
また数字にとらわれすぎてもちょっとね、そうそうそう、違う方向に行っちゃいますか、難しいし、まあ、議会でも4次総合計画の時も指摘したんですけども、ちょっとそのないがしろになっていた部分もあったのでね、うん、この辺やっぱ注目の一つのポイントでもあると思います。お時間ですので最後に、お知らせをしてこの話は閉じるんですけども、この第5次総合計画の、基本計画素案に対する市民意見の募集、10月20日までということになっております。どうぞ那覇市のホームページトップページからバナーで入れますので、その中に基本計画の素案ね入ってますが、結構なページ数でありますけどもね、それをご覧いただいて多くのご意見お寄せいただきたい、まあ、議会の方にもお声をかけていただければありがたいと思います。市民の皆さんよろしくお願いします。さて嘉数さん、まあ、そろそろ終わりなんですけども、はいはい、ちょっとお知らせを一つ入れておきます。私がいつも宣伝しているマニフェスト大賞、
はいはいはい、
政策本位の、政治を、地方からということで、はい、首長さんや市民の皆さん、ね、議会で、そういう政策本位の活動する方々を表彰するものでありますが、今回は第12回ということでですね、すでにもうノミネートをされた、要は優秀賞候補の団体個人がホームページにアップされています。マニフェスト大賞で検索していてご覧いただきたいんですけどもね、今回はですね、嘉数さん、沖縄からは、沖縄市の FM 講座、はい、ノミネート入ってるんですよね。え、はい、FM 那覇も応募したらよかったかなと思うんですけども、いやでもこういった動き嬉しいなと思いながら、はい、はい、注目していきたいと思います。最終的にはですね、11月にですね、虎ノ門ヒルズで表彰式が行われますけども、そこでグランプリ決まるんですけども、この動向も注視していただきたいと思います。さてそろそろお時間となりました。本日のゲストです。今日は市民共同についてお伺いをしました。那覇市民協議会副代表の嘉数学さんでした。嘉数さん、ありがとうございました。
本当に、はい、ありがとうございます。こちらこそ楽しめて、皆さんに共同のこの輪が、ね、広がってもらえたら、その一助になればいいと思いました。
はい、今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。